皆さんおはようございます。外のテントの下に座っていらっしゃる方もようこそいらっしゃいました。ガバナどこに行っちゃったでしょうね。彼は、本当にのことを本当に尊敬してます。尊敬してますよ。同意するとは、ね、限らないですけれども尊敬はしています。じゃあ一つ質問したいと思います。神様が全てをコントロールされているということをみんな信じていらっしゃるでしょうか。どんな状況の中にあっても神様の目的のために用いられるということをご存知でしょうか。それが今起こっているんです。私たちは神様がされていることの証人となるんです。ですからイエス様のことについてお話ししましょう。このジーザスピュア&シンプルのシリーズ、ちょうど半分ぐらい過ぎた頃だと思います。前回の礼拝はどの章だったでしょうか。今回は7ですね。7章を今学んでいます。どの章もいいんですけれども今回は7章に基づいて学んでいきます。これは収穫に目を向けるというタイトルです。神様は私たちにミッションを与えられています。目的を与えられています。でもそれを強要されることはありません。神様は信者にクリスチャンの信者に全て一人一人にミッションを与えられています。それだけでなくそこにその全ての信者にその意欲をも与えられているんです。世の中に対する世界に対するミッションです。意欲です。このまだ神様を知らない信じていない人たちに対するそのミッションをする意欲ですね。そのことを理解するときに私たちはこの7章についてもっとよく理解できると思います。収穫に目を向ける。パウロもこれを理解しました。そして彼は使徒書にそのことを書かれました。外に座っている方たちもそしてまたここにいるすべての人たち一緒に読みましょう。みんなに聞こえるように20章24節です。ノートです。しかし主イエス様がせよと言われた仕事をやり遂げるためならこんなつまらない命でも喜んで投げ出す覚悟はできています。その仕事とは神様の力強い愛との憐れみについての素晴らしい知らせを伝えることです。パウロは神様にどう召されたか、それは良い知らせ福音を伝えることだってことを理解していたんです。私たちのこの世でのミッションは何でしょうか。じゃあでは次の箇所を読みましょう。あなた方は地の果てまでにまで私の証人となります。使徒1-8です。証人とは自分の経験についてみんなに伝えるってことなんですね。私たちはセールスマンになる必要はありません。でも証人になってほしいと神様は望まれます。みんなとこのにプレッシャーを与えたり議論することではないんですね。セールスマンではなく証人となることなんです。この証人ウィットネスという単語の、定義は神様が私の人生にしてくださったことを伝える下線この点の部分ですね。証人とは神様が私の人生にしてくださったことを伝えるということなんです。誰も神様が私自身の人生の中でしてくださったことっていうのは私が一番よく伝えることができますよね。あなたは完全な人生を生きる必要もないんです。証人になるためには私の人生でこういうことがあった、そしてその中で神様がこういうことをしてくださったということを人に伝えることなんです。あなたが一番よくできることですよね。ニューホープマノアでは、過去数年の中である2人の人がとってもすごく大きく成長した人たちがいるんです。たくさんの山を谷を乗り越えてきました。そのある人はモスラム教だったんですね。そして彼らはこの一人はモスラム教だったんですけども、クリスチャンの人と結婚してしまいました。恋に落ちて結婚しました。そしてその中で、とっても苦労したんですね。彼女の証の中で、彼女はこう言いました。で彼女はアラと祈のに対して祈るときにいつもすごく心が一体だっていうんですね。モスラム教の人はこのアラに 祈るっていうのはあまりしなかった。そして彼女はある時マノアの教会に来たんです。そして、まあ、何らかの理由でサム牧師が彼らのところに行ってお話をしたんです。そしたら数週間のうちに彼女は神様をイエス様を受け入れました。そして洗礼をしました、受けました。そしてこのキリスト教の信仰についても学んだんです。そしてその中でイエス様に近づくことができました。そしてその次の週、神様は、そのモスラム教の信仰の中で、誰かに自分の信仰がモスラム教だっていうふうなことを人に言うときにあんまりしないんですね。いろんな国でそういう人たちはいます。インドネシアでは 90% の人たちがモスラム教です。そして彼女がその一度その実家に帰った時には家族の人たちは本当に、まあ、悲しんだんですね。クリスチャンになったこと、でも受け入れることができました。そして彼女はそのインドネシアに戻って実家の人たちにその話をした、自分の救われたことを伝えた。それが彼女の証でした。信者になる、神様を信じる瞬間に、あなたはミッショナリーになるんです。そしてミッションを与えられます。そして誰かをあなたの目の前に置かれるんですね。それは他だ、そういう時にこそあなたが他の人にあなたの信仰を伝える時なんです。私の人生にこういうことがありました、そして神様がこういうことをしてくださいました、そういうことが証なんですね。ではなぜ私の人生におけるミッションがそんなにとても重要なんでしょうか。それは命を救うメッセージが与えられているからなんです。次の点ですね。私には命を救うメッセージが与えられている、命を救うメッセージです。パウロがローマ書でこう言っていました。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。それはすべてを、信じる人すべてを救うその力なんです。神の力なんです。信者になるにはどうしたらいいでしょうか。まず良い知らせ、福音を聞くことなんです。リック・ウォーレン、サトルバック教会のリック・ウォーレンという方はご存知だと思います。この人生を導く5つの目的という本を書きました。そのお父さんはジェームス・ウォーレンという人でした。彼は50年間ミッショナリーとしての働きをしました。その間彼は150の教会を世界中に立て上げました。ミッショナリーとしてこの教会から小さな、グループをボランティアを募って海外に行くんです。それは小さな教会をその海外に建てるっていうのが目的でした。彼は1999年に癌で亡くなりました。その亡くなる1週間前、ベッドでこう寝ていたわけですね、病院に。そして、その息子のリックは彼のお父さんの面倒を見ていました。そしてあるよ、この薬を、まあ、お父さんはいっぱい飲んでいました。そして意識は朦朧とした状態でした。そして夢を見るたびに夢の中でその会話してたんですと思うんですけども、それを声にしていたんですね。そしてリックはお父さんが何を言っているか聞くことができました。そしてそれは本当にリックにとって最高の時だったんですね。それはお父さんがどういう人生を送ってきたかということを知ることができたからです。そして亡くなるほんのちょっと前のことでした。お父さんはベッドに生きた身の中で横たわっていました。そしてこう体をブルブルと震わせたんですね。そして彼はこう体を動かし始めました。リックの奥さんは何をしてるのお父さんっていうふうに言ったんです。そして、ジェームスさんは言いました。もう一人イエス様のために救わなきゃ、もう一人救わなきゃって言ってたんです。そしてリックはそれを見て、その信仰の強さを見てリックは本当に泣き出しました。そして神様に祈りました。神様、どうかお父さんが持っている信仰の半分でいいから私にくださいって言ったんです。そしてジェームス・ウォーレンはベッドの上で話をするのをやめました。そして息子の顔を見たんです。そしてこの弱った手を持ち上げてリックの上にこう触ったんですね。そして まるで彼を送り出すように、息子よ、もう一人神様のために、イエス様のために救おうって言ったんです。あなたは誰を連れて天国に一緒に行くでしょうか。あなた自身に一番最も素晴らしいメッセージが与えられてるんです。そのメッセージを誰と、に伝えるでしょうか。もし私に何か難しい病気、エイズやがんのような病気を感知させる、術があったとしたらどうでしょうか。でもそれ以上に素晴らしいメッセージを私たちは与えられているんです。この心の中に人生を変えるだけではなく、人生を救うことのできるメッセージが与えられているんです。聖書に書かれています。あなたの証が人々を天国に導くことができる、そしてそれは永遠なる結果にも導かれると書いてあります。誰も地獄に行く必要はありません。福音を聞くのならば、すべての人が天国に生きうることができるんです。ローマ書の1章6節に16節にこうあります。私は福音を恥と思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。まず最も喜ばしいことは神様を知ることです。そして次の喜ばしいことは他の人が神様を知ることなんです。ローマ書の 1章17節にこうあります。この良い知らせは、私たちがキリスト様を信じて委ねするとき、神様は私たちを天国に入るにふさわしいもの、すなわち神様の目から見て正しいものとしてくださるとか教えています。全ての人がイエス様の知る、ことができるんです。次の私のミッションはこうです。なぜそのミッションが私、神様にとって大切かというと、人々はこのことを聞きたいと絶望している。ノートに書き込んでください。次のページです。人々はこのことが聞きたいと絶望している。また一緒にこう書いてあります。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちは言われた、収穫は多いが働き手は少ない、こうイエス様は言われたんですね。ここに、下線を引いてください。弱り果てて倒れている、そしてまたかわいそうに思われたというところに下線を引いてください。どうか私たちにそのかわいそうだと思う、そういう心を与えられるように祈りましょう。人々を救うために、イエス様のことを知らせるために、ある、宣教師がいました。面白い話です。この宣教師は、自分の実家のある町に戻ったんです。そしてこの地域社会ではでにおいて小さな教会を始めたんです。建てたんです。そして彼にはあるアイデアがありました。みんな、すべての人を救いたいと思ったんです。そしてたくさんの人を救ったんですけども、そして洗礼も受けさせたいと思ったんですね。そしてこういう街を歩き回っていろんな人とお話をしました。ある裏道にこう入ったら、ホームレスの人が、こう地面に寝ていました。そしてその人を起こして、イエス様を知っていますかって聞いたんです。そしてホームレスの人は言いました。知りません。そしてホームレスの人に聞くと、じゃあ洗礼受けたいですかって聞くと、ホームレスの人は、あ、うん、いいんじゃないですかって言ったんです。そして彼を連れて、そして彼の荷物を持って、そして川まで行ったんです。そして川に着くと、そして水の中に入ってきました。洗礼を授けようとしたんですね。そして水にこう押し込んだわけです。そしてしばらくこう水の中に彼の頭をつけて、そしてまた立てたんですね。そしてイエス様を中で見たって言ったら、見なかった。その若い宣教師はもう一回、なんか失敗したかなと思って、もう一度この洗礼を授けたんですね。そしてこの水の中に体を横たえたんですね。そしてちょっと揺すってみました。揺すってまた持ち上げると、イエス様見たって聞くと、見なかった。でもホームレスの人は言うんですよ。3回目は絶対に今回こそと思って、また、こう水の中に倒して、本当にもう肺に水がな空気がなくなるんじゃないかってぐらい長くつけといたんです。そしてまた立ってあげました。イエス様を見たって聞くと、本当にイエスっていう人はここの場所に落ちたのって聞いたんですよ。世の中にはの人たちはイエス様のメッセージを聞きたい絶望しているんです。クリスチャンたちよりも、このまだ神様を知らない人たちはイエス様のメッセージを聞きたいって絶望しているんです。ですからイエス様の持っていたこのかわいそうって思う同情の心を与えられるように祈ってください。イエス様は あなたがイエス様が見たように、そしてイエス様が愛したように人々のことを見ることができる。それはあなたが証人だからです。この世でのミッションを始めるにはどうしたらいいかでしょうか。3つの方法があります。では1番書き込んでください。質の高い仕事をすることによって、質の高い仕事をすることによって、この純金と金メッキっていうのは見分けるのはちょっと難しいですよね。金メッキと純金の違い、見た目だけでは分かりません。また14金と18金の違いもなかなか見分けることはできません。昔ロンドンにのある町に、この宝石店がゴールドスミスホールという場所にあったんです。そしてそこの商店の人は、この金を買ってくれる人にこの品質を知ってほしかったんです。どれくらいのものを買ってるかってことをみんなに知ってほしかった。ですからその金を誰かが買うと、そこには18と、書いてある金を買ったんです。それは18金の証明ですよね。それは品質証明ホールマークというものです。それはこの品質を証明する印であったわけです。もし私たちがイエス様の本物の弟子であるのならば、私たちにはこの品質証明の印を与えられています。そして私たちは、この本物の純粋な、弟子であるためには、それによって本物の弟子だと、それによって分かると聖書に書かれています。この働き仕事というのは自分がイエス様を表すものだということを認識したときに大きく変わってきます。コロサイ書にこう書いてあります。何をするにも何を語るにも主イエス様の代理人として行動する。イエス様を表すために2つの方法があります。神様のメッセンジャーであること、あなたのすること、あなたの言うことによって何を表すかですね。どちらが先であるべきでしょうか。することでしょうか。することですね。何かを語る前に行動しなければいけません。口だけではいけないんです。神様言われます。本当に、オーディオビジュアルクリスチャン、見てわかるクリスチャンになりなさいってイエス様は言われます。もし私たちが、私がクリスチャンであるために、なぜ自分がいい人か、なぜこういうことをするのかっていう理由を言わなければ、ただあなたがナイスな人、いい人だって思われるだけだと思うんですね。でもその証しをすれば、そして自分の証しを伝えなければ神様のことをみんな知ることはできません。神様はそのチャンスをくださいます。あなたがミッショナリーになるために職場でそういうことができるように、この前向きな態度を保つことによって証しをすることができます。2番に書き込んでください。前向きな態度を取ることによって、ピリピ書にこう書いてあります。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。あるアフリカ人の王様がいました。親友がいたんですね。一緒に成長していきました。王様のその友達というのはある習慣があったんです。変な癖があったんですね。でどんなことが起こっても、どんな状況があっても、いいことがあっても悪いことがあっても、彼は必ず言う言葉があったんです。それはこれはいいね、これはいいことだって言うんです。すごい肯定的な態度を持ってたんです。で彼はいつもいいねって言うんですね。これはいいことだって言うんです。そしてある日、王様とその友達は狩りに出かけました。そしてその友達の責任というのは、この銃に弾を詰めることでした。そしてこの日ちょっと失敗をしちゃって、王様がライフルを渡せって言った時に持ち上げ、こうやって取り上げたんですね。そしたらなんと発射してしまって、王様の親指をが取れてしまったんです。怪我して取れてしまったんですね。その友達はどうしたでしょうか。その状況を見てその友達は言ったんです。これはいいね、いいことだって言ったんです。 そしたら王様はこれは良くないことだよって言って牢屋に入れてしまったんです。そして1年ぐらい経ちました。また2つしてはいけないと言われたこと場所に借りに行ったんです。一つはここに入ってはいけない、一人で行ってはいけないって言われた場所です。そして、人食い人種に捕まってしまったんです。そして王様はこう縛り付けられて、そして手をこうくくろうとした時に、なんと王様に親指が一個ないということに気づいたんですね。その人食い人種の人たちはこう迷信深いもので、完全ではないものをこの捧げ物として捧げない、欠けたものは捧げないというふうに決めてたんです。ですから、もう生きたまま解放したんですね。そして王様はこのことに考え始めました。ああ自分はなんで幸運なんだと思ったんです。そして自分の住んでるこの村に帰っていく途中であることを思い出したんです。自分の友達、親友、友達を思い出したんですね。なんてひどいことをしちゃったんだろう。そして、閉じ込めた牢屋のところに行ってその友達と話をしたんですね。君は正しかった、私の親指がなくなったことは正しかった、良いことだった。そして何が起こったか話したんですね。で話をこうやって締めくくりました。君を牢屋に入れたことをすごく悪く思ってる、ごめんねって言ったんですね。本当に君にひどいことをしてしまった。そしたら友達は言ったんです。これはいいことだ、いいことなんです。すごく肯定的ですよね。王様は聞きました。なんでって言うと、だって牢屋に1年間も閉じ込めたのにそれがいいことなわけないじゃないか。そしたら友達は言ったんです。もし牢屋の中に入ってなかったらあなたと一緒にいて、そして私を代わりに食べたことだろう。話のポイントは、ね、この肯定的な態度を保つことなんですね。ジョン・マクスウェルはこういうことを書きました。聞いてください。このポジティブな態度についてですね。ポジティブの態度を持たない弓は空想化を生み出す、夢を伴わない良い態度は進歩のない良い人を生み出す、このポジティブな態度を持った夢というものは際限のない将来性と可能性を生み出す。将来性と可能性を生み出すためには良い態度が必要なんです。そして最後のポイントです。福音を他の人に伝えることによって、3番ですね、福音を他の人に伝えるということです。良い知らせというのは聖書の中に書かれています。でもその福音を知るための方法っていうのはあなたの口からしか聞かない、そういう人たちもいっぱいいるんです。あなたはもしかしたらいい人かもしれない、でもその福音の出どころというものをみんなにシェアすることによっていろんな人たちにもっともっと多くのことが伝わるんです。人々に神様が私にこういうことをしてくださったということを知らせてください。そして自分の話、自分の証をシェアしてください。最後に一つお話をしたいと思います。ある病人がいました。そして病院でこう横たわってベッドに寝ていました。お医者さんは治療したんですね。そして、この病人の人は本当に言ったんです。私は死にたくない、死ぬのが怖いって言ったんです。でお医者さんは、死んだらどこに行くんでしょうとお医者さんに聞いたんですよね。お医者さん言いました。わからない。そし病人は聞きました。クリスチャンなのに、ドアの向こうに何があるか知らないのかって言ったんですね。そしてお医者さんはドアの向こうにこう犬がいたんですけれども、こうドアをカリカリってこう叩いて擦っていたんですね。そしてそのお医者さんがドアを開けると犬は駆け込んできました。そしてお医者さんに抱きつきました。そしてこの犬と遊んだんですけれども、そうしながら病人の人にこう顔を向けました。そして言いました。この犬はこの部屋に一度も入ったことがない。そしてこの部屋の中に何があるか知らなかった。でも彼のご主人様がこの中にいるってことは知っていた。それが唯一していたこと。ドアが開いたら恐れなくドアに駆け込んできたって言ったんですね。 そして犬を下ろして、そしてお医者さん、そのお医者さんは病人のところに行って言いました。死んだ後に何が起こるかあまりよく知らない。でも唯一知っていることは、私のご主人様が向こう側におられること、それで十分なんだ。そしてドアが開いたら、死ぬ時になったら喜んでそのドアに足を踏み入れよう、恐れはないって言ったんです。ヘブル書にこう書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。あなたはいつでも証しをすることができるんです。あなたは証しをいつでもすることができる。ただの神様に用いられることを望むこと、そして、その時間を取ることなんです。もしあなたのメッセージを伝えなければどうでしょうか。あるといずれは死にます。そして天国に行った時に神様は聞くでしょう。あなたは誰を連れてきたかい、他の誰に伝えたかって聞かれると思うんです。最後にこのメッセージをお伝えしたいです。宿題です。と思われるかもしれません。でもこの宿題は奇跡を伴うものなんです。奇跡を伴う宿題です。ノートの裏のところに、どっか端っこのところに4人、あなたがとっても大切に思う4人の名前を書いてください。彼らの名前、4人の名前をそこに書いてください。そしてその人たちのために毎日祈ってください。でもその人たちに証をしてもプレッシャーをしても何も言ってもいけません。ただ祈るんです。そして祈り始めたらすぐに神様は彼らのために働きかけてくださるはずです。そして自然と信仰をシェアする、そのチャンスを与えてくれると思うんですね。もし神様がその人たちの名前を与えてくださったら、その神様がいろんな道を開いてくださいます。でもう一つの宿題ですけれども、その扉を開けてくださった時に、神様が開けてくださった時に、その頃にはクリスマス礼拝の時期になります。ニューホープオアフのクリスマス礼拝に招いてください。彼らを招いてください。クリスマス礼拝に一人で来てはいけません。誰かを必ず連れてきてください。このチラシができると思うんですけど、チラシを配って手渡せばいいんです。簡単なことです。まだ神様を知らない4人の名前を選び、その人たちに祈るんです。プレッシャーを与える必要もありません。ただ祈ればいいんです。そして神様は扉を開けてくださいます。保証します。アーメンですね。では立ちましょう。ありがとうございました。リチャード先生、ありがとうございました。皆さん立ってらっしゃると思うんですけれども、州知事がさっきファリントンの中に入ったんですね。外側からちょっと分かりません。でも中に入るともう本当に席がバラバラになって、たくさんのこの鉄、いろんなものが壊れています。で彼は言ったんですね、この立て直すことはできない、ブルドーザーをかけブルドーザーでも全て壊さなければいけないって言ったんです ね。私たちは本当に新しい始まりです。モンテズマの戦いで、この船で戦っているときに、この地上戦で働いてた兵士たちが船に戻らないと思った時には、船はもう燃やされていました。戻る道はありません。唯一の道は山を越えることなんですね。ですから私たちは前進 しなければいけません。ニューホープの皆さん、もう用意できてますね。前進しましょう。前に進むのみです。私たちには一つしか命はありません。イエス様のために祈りましょう。では祈ります。どうか私たちが前進する心を持つものでありますように。私たちはたくさんの素晴らしいメッセージをことを学びました。あなたがしてくださった全てのことに感謝します。私たちは前進しなければいけません。あなたを呼ばれます。従いなさい、ついてきなさいと。私たちは今からまた新たに、いろんなことを始めます。 開拓します。どうかあなたが与えられているこの賜物に油注ぐのに感謝します。あなたの御国のために働く者たち、そして本当に希望を失った人たちがイエス様を知ることができるように、のために祈ります。私たちあなたが私たちと共にいらっしゃることを感謝します。イエス様の皆にてお祈りします。アーメン。イエス様感謝します。あなたを愛します。